心の病は飛躍のチャンス。こんにちは、精神科専門医の田中理香です。
こんにちは、インタビュアーの水野紅子です。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。この配信日8月1日っていうことなんですけども、学生の方々はすでに夏休みっていう方が多いと思いますが、理香先生の夏休みは？
私の夏休みですか？
うん、
片付けです。
そうなんですね。大事ですよ、それもね。
やはり保留にして先送りにしたものを、はい、どうにかしないとなっていう、紅子さんも今年半分過ぎちゃったってどうしましょう。
本当ですよ。なんか毎年思うんですけども、早いですよね。
めっちゃ早いですよね。
あっという間で、これもやってない、あれもやってないっていうことが多すぎます。
ですよね。だからなんか、こんなこと言ってるうちにやり残して、いつかあの世に旅立つようになるんだと。
結果できない
んで。もうちょっと片付けてからじゃないと無理かな、みたいな。
そうですよね。じゃあ夏休みはしっかりと片付けをっていう。
はい。
そんな理香先生に今日もいろいろと伺っていきたいと思いますが、今日はどんなお話になりますか？
私、いろんな患者さんにお会いしてるんですけれども、やはり、産後うつ、周産期のうつと言ったらいいかですね。実はクリニックを開業した理由もそこだったんですよ。
そうなんですか？
病院に勤めてたんですけど、それまでは。で、なんでクリニックかっていうとですね、やっぱり、赤ちゃん産んで気持ち落ち込んでるときにね、何ももうしたくないわ、なんて思ってるときに、そうだ、私病気だわ。じゃあ、精神科の病院に行こうって思うわけないじゃないですか。どう考えても。要するに病院でそういう人たちにお会いしたら、私なりに対応しようって思って、こう、スタンバイの状態でずっといたんですけども、ずっとスタンバイのままで終わるわけですよ。
はい。
だって来られないんですもん。こんなことやってても私ずっといつかそういう人がいらしたらお手伝いしたいってずっと言いながら年を取るなって思ったんですね。
はい。
ならばクリニックであれば敷居が低いからどんな方でもお越しいただけるんじゃないかというのが私の最初の想定だったんですが、
はい。
まだいらっしゃらない。
そうですか。
はい。で、なんでなのかっていう理由は、多分いろんな理由があると思うんですけれども、ちょっと私の中ではまだ、これっていうのがわからないんですが、ただ一つ思ったのは、肌と、待って、ポッドキャストやってるのになんで産後うつの話私してなかったのってことに、ほっと気づき、これ、啓蒙が足りないかもしれないと。で、こういう状態だったら病院に行った方がいいのよっていうことが、早めに気づかれて、で、病院に行ったらば、薬漬けにされてとんでもない目に遭うって思ってらっしゃる方が結構いらして、そんなことないよっていうことも伝えたいし、そういうとこもあるのかもしれませんけど、でも、そんなお医者さんばっかりじゃないのよってことをお伝えして、で、無駄に悩まないでいただきたいと。できれば早く笑顔に戻って、みんなで楽しく、家族楽しく生活していただけるようになっていただきたいという、そんな思いでございます。
なんか、こういう状況で行っても別になとか、いろんなことを思っていけないっていう人もね、本当多いと思うんですよね。
ね、いつだったかですね、お子さんが5歳っていう方が来られたんですよ。
はい。
ね。で、いつから具合が悪かったんでしょうかって聞いたら、この子を産んでからですっておっしゃるんですよ。ちょっと待ってください。この子を産んでからってことは、5年前から具合が悪いってことをおっしゃるんですかって言ったら、そんなとこですとかおっしゃるんですよ。じゃあなんで今来られたんですかって言ったら、やっと子供が落ち着いたんで病院に行こうと思ったっておっしゃるんですよ。なんだこれはみたいな。それで、こう、なんか家事するのも結構しんどいし、食事もなんか自分で作ったり作れなかったりなんかいろいろしているし、で、こんなんじゃダメだってずっと思ってて自分を責めるけれども、でも子供が落ち着くまでは自分は病院には行けないなって思ってたんで、だから来なかったっておっしゃるんですよ。なんかもう、切ないですよね。そんな努力されてたんですかみたいな。
このお子さん生まれた時って、やっぱりすごくいろいろ大変じゃないですか。大変だから疲れてるとか、例えば、夜泣きがすごくて眠れてないから、ただちょっと今日私は元気ないだけだとか、そう思って、それが産後うつじゃないって、思い込んでますけど、
あ
この
るいは
方
ね、
ね。
もっとすごいのが、結構たまにこう、私あんまりネットサーフィンしないんですけど、ちらっと見たと、産後うつだって言いながら、病院には行かないで、なんかヒーラーに行ったとか、その手の危機もあって、で、どんな方にでも助けていただくのはすごく大事なことだから、それはそれで、いいと思うんだけれども、それだったら寝れないのが一番問題ならば、お薬飲んだら早かったのになとか、よくそんなないままでなんかもうフラフラでいらしたのとか、なんか本当ですね、やっぱり病院っていうのが、敬遠されてる感じですね。で、今、男性も育休が取れるようになったじゃないですか。で、それでこう、いい部分すごくいっぱいあると思うんですよね。やはりこう、ワンオペでやらないで済むっていうことと、まあいろんなことあるんですけれども、ただ、そこからまたさらに複雑な問題っていうのもあって、ダブル介護っていうか、自分の赤ちゃんの面倒も見ながら、親の介護もするっていう方たちが今出てきてますよね。
ああ、そうですね。
昔であれば、大体祖父母たちっていうのが手伝ってくれる人たちだったんですけれども、祖父母も手伝わなきゃいけないと。で、赤ちゃんも面倒見なきゃいけないと。で、それでいくらご主人が育休を取っていようが、すごい量の仕事ですよね、考えただけで。
そうですよね。
だから、おそらく病院にもう来る余裕がないって方たちもいらっしゃるんだと思うんですよね。だから、本当そういう方たちのニーズってことをもっと知りたいなと思って、できれば、本当にこういうような症状がある人の場合は、とりあえず病院来てねとか、あるいは病院に来なくてもいいんですけども、地域の保健師さんとか、そういう人に相談してみてくださいね、みたいな。なんか、今少子化の時代なので、国もいろんな人を助けようと思ってるんですよ。で、できるだけ子供たちが健やかに育つための支援ということはいろいろ考えているんですよね。だもんだから、もっとここが不便であるとか、ここ困ってるとか、声を上げていただけると、私たちも、それに対応できるし、本当そこでどうにか産後うつの方たちが、ただなんか家で泣いてるとか、で、まあ、ひどいケースだと、ご主人にニコニコして、お子さんにもニコニコしながら、誰もいない時に泣いているとかね。ねえ、もう、それ違うじゃないですか。そんな無理して生きる必要があるのかみたいな。やっぱり困ったら助けを呼ぼうみたいな。みんなで無理しないでやっていこうっていうふうに、なんか、日本のそういうものを変えていって、子供を産むってことがとっても楽しいことで、で、子供を育てるってことは本当に素晴らしいことだっていうところ、まあ実際そうなんですけど、それを楽しめる人を増やしたいなっていう、苦痛であるとか、鬱になるかもしれないとか、もう何もしたくないとかじゃなくて、っていうふうになってほしいですよね。
例えば、どんな感じの時にもう先生のところに行った方がいいとかっていう判断って。
もう涙が止まらないとか、別に泣こうと思ってるんじゃないけど、わかんないけど涙出ちゃうとか、動悸が止まらないとか、寝れないとか、スーパー行って買い物してなんかしなきゃって思うけど、もうめんどくさくてできないとか、あと、お洗濯しても洗濯機が洗濯するわけですけど、干せないとか、干せないやつ溜まってるとか、片付けらんないとか。もうなんかそういうのがいくつか積み残しがあって、それ見てるとだんだん気持ち落ち込むとか。その状況だったら、仮にやたら海外宿家事が何でもできて、全部パーってやるスーパー旦那さんみたいな人がいたとしても、でもそうすると全部やってもらってるってことに罪悪感感じちゃうとか。要するに、ちっちゃい子がいてハッピーじゃないんだとしたら、 なんかハッピーになるために何かした方がいいですよね。その部分で周りに助けてくれる人が十分いないって思うのであれば、保健師さんに相談もいいと思うんですけれども、手軽なところで、ああ、たまたま私、うちの近くにクリニックがあったわっていうのであれば、そこに、まあ、相談してみるのもいいかもしれませんし、以前私、精神科診療所協会っていうところの女性の精神科医療を考える委員会ってところにいたことがあるんですけれども、クリニックの女性のドクターは、大体比較的みんな、お子さんを持ってらっしゃる方も結構多いし、だから、まあ、選ぶんだったらば、クリニックの女性の先生らしい、名前見たらなんとか子さんとか、あ、多分女性よねって思うんだとしたら、そういうところの先生ならば、産後うつかもって思うのだとしたら、安心していて大丈夫じゃないかなというふうに思います。
なんかこう、聞いてもらうっていうだけでも、すごく変わりそうですよね。
あとね、私は産後うつだって思ってる勘違いの人いるんですよ。
勘違い？
勘違い。え、本当はそんな悪くないのに、もうダメだって思っちゃうとか。もうそういう人は自分は産後うつなんじゃないかって思っちゃったら、とりあえず精神科医に会って、本当にそうかどうか、確認した方がいいじゃないですか。
そうですね。
で、なんかどうも勘違いですよって言ったら、ほっとしますよね。そっか、なんかいろんなブログ読んでるうちに自分って産後うつだって思っちゃったわね、みたいな。
それあるんですよね。今って本当にいろんな情報があるので、自分で調べてみると、これも当てはまる、これも当てはまるで、どんどん自分が追い込まれていくときってありますもんね。
ね。で、これは相当ひどい産後うつだから、病院に行ったら入院させられるかもしれないから行けないとかね。そんなことないんで。あら、本当まあ、これだけ情報が、過多な時代ではあるけれども、でもその方にとって必要な情報がちゃんと手に入るとは限らないってところが、またそこの矛盾であって、自分がもう赤ちゃんを産んで1年以内、まあ、1年経っててもいいんですけれども、どうしてもなんかしっくりきてない。で、どうもこれはお産してからだってことであるんだとしたら、うつかもしれませんけれども、うつだと思ってるうちの人たちの半分ぐらいは、割と単純に、貧血ちょっと手前の鉄欠乏ってやつかもしれないですね。
前にね、このポッドキャストでもね、そういう鉄欠乏のお話ありましたけども、そっか、そういうパターンもあるんですね。
結構ありますね。だからもう、うちはもう、初診の段階で、鉄欠乏かもしれないっていうことはチェックして、あった上で、それで、だいたいお子さんがまだ小さかったり、2、3歳とかね、で、あるいは何人かいらっしゃるとかってなると、まあ、最初にそこを疑いますよね。この方、お肉食べてらっしゃるかしら、みたいな。で、だいたい食べてないんですよ。食べてますっておっしゃるんですよね。作ってるんであって、あなたのお口に入っていますかっていうと、子供の口に入っていますって。割とあるんですよ。お母さん後回し。だ
そうですね。
から、本当まあ結局は鉄が足りないせいで、どっか体調が悪くって、どっかよく寝れなかったりとか、あるいは、何かやってもすぐ疲れると。そういうことが原因で落ち込むと。だから、もう栄養が足りたらもう落ち込み治っちゃうわけですよ。
ああ、そっ
体
か。
の問題ですか。そんな方もいっぱいいらっしゃいます。
そっか。じゃあもう、だから、それがどうかっていうのは、まず本当に専門のね、先生に判断してもらった方が早いってことですよね。
そうです。そうです。その方が、ロスタイム少ないし、早く元気になるので、もしこの放送を聞いてて、あ、私そうかもって思った方はもちろんですし、ご自分の周りで、そういう人がいたら、ひょっとしたら、産後うつかもしれないし、そうじゃないかもしれないから、まず病院で、相談してみたらどうかな、なんてことを勧めていただけると嬉しいな、というふうに思います。
本当にそうですね。もう笑顔でね、楽しくこう、自然に涙が出ちゃうっていうのは、やっぱり何かがあるってことですからね。
あと、もっと言えば、産後うつっていうふうに、本当に鉄が足りなくて、その時だけっていう人って結構いっぱいいらっしゃるんですけども、そういう方たちは、全く綺麗さっぱり治ります。
すごい。
本当に綺麗治ります。あの時は何だったんだっていうぐらい良くなります。
おお、え、 お肉とかレバーとか、そういったものをしっかりと取るようにすればいいんですか？
はい。あとは、ビタミンですね。ビタミン B と C と E はしっかりとってほしいですね。
B と C と E。
はい。はい。
うん。
だから、食事に気をつけて、で、あとは、まあ、それ以外にも、もっといろいろあるんですけれども、やっぱりこう、お産っていうすごく大きい人生の、まあ、変換期に、過去の心の傷が浮上するってあるわけなんですよ。
そうなんですか。
だとしたら、それはそれでまた丁寧に取り扱っていこうみたいな話になるんでですね。一度はちょっと病院なり何なりでご相談されてみた方が早いと思います、解決が。
それこそ本当にね、その人その人によってパターンが違うってことですね。
その通りですね。
ぜひ、もうね、これはどうって、もうわかんなかったら聞くが一番っていうことですね。
で、道に迷ったらおまわりさんじゃないけれども、やっぱりそういう専門家にとりあえず聞いて、ね、時間をできるだけ短くしていただけたら、私たちも嬉しいし、ご家族も笑顔になれるんじゃないかなと思ってます。
そうですよね。みんなでハッピーに過ごしたいですよね。
そうですね、特に夏です。
そうですね。本当に楽しくいきましょう。ということで、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。